おはようございます。竹メガネです。竹メガネの元気お届けいたします。元気、この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。さて8月の3日となりまして、ね、8月に入りましたねただそれだけなんですけど、最近ね、私の家というか私のね住んでいるところというか私の部屋で なんかねこう音がするんですよね。音がする、なんて言うんだろうな、何の音かは分かんないんですよ。なんかブーンみたいな、でなんかこう近所のね、こう集合住宅なんで隣の家とか上とか下とかの家がなんか音楽を聴いているのかなっていう気がしないこともないんですけど、なんか違う気もするんですよ。なんか特にその音楽っていうよりはこう一定の音がずっと鳴ってるみたいな感じ。だから なんていうんですかね、音が鳴ってるというよりは何かこう振動がずっとあるみたいな感じ。なんかブーンみたいな、なんかこうね、なんかそれがあってすごくこう気になってはいるんですけど、どっから鳴ってんのかが分かんないんですよね。でこれ、まあ、もしかしたらね、私の自分の家の何かかもしれないし、まあ、場合によってはね、その近所のね、まあ、隣とか上とか下の家の何かかもしれないんですけど、それがずっと分からなくてずっとこう気になってる、まあ、そんなにね大きい音なわけじゃなくって、本当に気にしなければ全然気づかないぐらいのねこう大きさなんで、まあそこまでね常に気になってるわけではないんですけど、なんかふとこう、なんだろうな、冷静になった時とか、ふーっとちょっと休憩してる時とかに、なんかこう音鳴ってるんだよなーって思うんですけど、皆さんそういうことないですかね。それ何の音なのかが分かんないのが気になりますよね。まあ、一つねこれかなと思ってるのが、なんかエアコンの室外機かなとか思ったりしてるんですよ。まあ、この季節暑いからやっぱりエアコンつけるじゃないですか。そうするとエアコンの室外機がこうね音鳴ってるけど、でもそれがこうその音というよりかはそれがこう振動してこうね壁とか床とかが揺れて、それが音に聞こえてるのかなって思ったり、うん、でもなんかこうその正体がわからないままなんかふわっとこう、うん、まあ、そのうちなくなるだろうって思ってますはい、ということで本題に行きましょうか。今日の本題はなぜそう感じたのかというお話をしようかと思います。結構こういろいろこう、うん、なんだろうな、例えば嫉妬とかね、怒りというね、こうマイナスのこう感情を感じた時ってこう大体こうわっわってなるというか、感情的に何かねこう言葉を言ってしまうことだったりとか、感情的な行動をとってしまうっていうことがね、まああるかなと思うんですけど、その時にこう、まあ、なかなか難しいんですけど、なぜそう感じたのかということを考えられると私はねこういい、まあその後良いことがね起こるというか、良くなるんじゃないかなって思ってるんですよ。なぜそう感じたのかということをこう分解していくと、そこに自分の気づいていない潜在意識っていうのがねあるんですよね。だからそこに気づくと、ああだからか、じゃあこうしようって分かるわけですよ。でも分かんないとずっとね、何かあった時にこうね相手に対してこう妬みとかこう嫉妬とか怒りを感じて、いつまでたってもイライラがこう収まらないというか、だから同じことが起こった時にいつもイライラしてしまうということが起こるわけですよ。だからそれは自分で気づいていないんですよね、解消する方法だったりとか原因を。だからそれを知るとやっぱりねこう改善するんですよ、勝手に人っていうのは。でそれをね知るとね、自分と他人のズレっていうのが分かってくるんですよね。自分の価値観、自分はこう思っているというね、価値観があるじゃないですか。それと他人の価値観がこれだけずれているんだ、だから私はこういうふうに感じてしまうのかっていうふうに気づくと、それを解消ねできるようになっていくじゃないですか。だからこうマネジメントが得意な人っていうのはそのズレをねうまく解消できるんですよね。なぜそう思うのか、なぜそう感じたのかというのをうまく分解して、 じゃあこれはこう思ってるということだからこれをこうしようっていうふうにね、こう判断ができるというか、まあ対処法が見えてくるっていうんですかね。だからこう怒りとかね、嫉妬とかそういう感情っていうのは悪いって思っちゃうといつもねこうイライラしてしまうんですけど、それは悪いっていうものじゃなくて自分を知るきっかけになるということをね、知っているかどうか、まあ、それでね成長するかどうかっていうのは変わると思うんですよ。だから自分が何かイライラしてるなって思った時ってなぜそう感じているんだろうってこうね考えてみる、まあ、それができると解消はねすぐにできないかもしれないけど気づくっていうことができると思うんですよ。でもし自分一人でそれがねイライラしている、なぜそう感じたんだろう、それを分解したけど分解が自分でうまくできないっていう人は、まあ、その関係ない第三者の人とかになんかそういう話をして、なんでそう思うんだろうねっていう話をすると解消できたりするんじゃないですかね。特になんかその専門家の、ね、人に話す必要はないと思ってて、まあ単純にその、ね、当事者とか関係者に話しちゃうと話がこうこじれるんで、全く関係ない第三者に話した方がいいと思います。だからね、こう例えば家族とか職場とかよくあるこう身近な問題でなんかこうイライラしてしまうときに、それをまた身近な人に相談しちゃうと同じようにね、こうそこでまた変ないざこざが起こったりするし、例えば職場内の話なのに同じ職場の別の部署とかになっちゃうと結構近いんでね、なんかあの人こんなこと言ってたよって良かれと思って言っちゃったりすることもあるんで、だから関係があるようなところでは言わない方がいいんですよね。だから全然関係ない第三者、職場でも家族でもない第三者に話すと、まあ、解決するかもしれません。まあ、専門家の人だとね、よりその経験が多いんでより具体的なね、こう案を出してくれるかもしれないんですけど、まあ、そこはね、まあ、やってみないとわからない。ただそのイライラしてる時とか怒りとか嫉妬、ね、そういったものを感じた時にそのまま放置すると何も解決しないよっていうことです。これ私のね、まあ、実体験のお話をすると、まあ、あるねところでこうお仕事してた時に、まあ私はそのマネジメントをこう任されたというか、マネジメントが仕事だったからその仕事をねこうやっていたんですけど、ある日突然そのマネジメントをもうしなくていいということを言われたんですよ。でその時に私はなんかすごくこう怒りというか悲しみというかを感じたんですよね。でそれによってまあイライラしてしまって、いろいろこうね周りの人に迷惑をかけるっていうか、少しこう機嫌が悪いという素振りをねこう出してしまっていたことがあって、でその時にまあ私もね全然まだこうなんだろうな、未熟だったから単純にねそういう行動しか取れなかったんですけど、まあ今思えばね、そのなぜ私はそう感じたのかっていうと、単純に私はね自分がそれができるって思ってたんですよ。で思っていたけどその結果が出せてなかったっていうだけなんですよね。でそこでね、私がなぜそう感じたのか、まあ、他人と自分のズレなんですけど、私の感覚と私のね考え方として、まあ1回でうまくいかないこともある、だから何度かやればだんだん成功に近づく、だからこう挑戦というかこうチャレンジというか、なんかいろいろねこう試していって最終的にうまくいけばいいっていう考え方をしてるんですけど、そうではない人もやっぱり多いわけですよ。1回でも間違えたらダメだとか、その1回がね大きな失敗だった場合、じゃあ誰が責任取るのとかなるじゃないですか。でもそれを言ってると私は解決できないし進まないと思うんですけど、でもそう考える人の気持ちもわからなくはないんですよ。だからその人は私がやっていること、私としてはそのねマネジメントの途中だったけど、それに対してその結果が出ていないから、その行動はもうやめてくれというか、そのマネジメントをもうしなくていいということをまあ言ってきたわけですよ。だからその人としては結果が出てないんだったらそれをやらせる意味がないっていう判断だったんですけど、だからそこで私とその人のズレがあるわけですよね。私は長期で見ていた、 でもその人は短期で見ていた。どっちがいい悪いではなくて、そこにズレがあるということに気づくっていうのが大事なんですよ。で、ズレがあって気づいた時にどうするのか、そこでどうすることが解消になるのかを考えなきゃいけないんですけど、これもまた難しいんですよ。例えば私がね、いやそれは相手の勉強不足だって思うと何も解決しないんですよ。自分は頑張ってるっていうことを言いたいだけじゃないですか。だけど結局それは相手がね、変わらないと改善しないですよ、しないんですよ。でも相手を変えることなんてできないんですよ。じゃあどうするのかっていうと、相手に合わせるしかないんですよ、その時は。もしくは自分がその環境から離れるか。だから選択肢っていうのは明確になっているけど、人っていうのはね、どうしても相手を変えたがるんですよね。相手が分かってない、相手が分かればいいんだって思うんですよ。それは解決しないんですよね。それは相手も同じように思ってるんで。だからそこはずれているっていうことを解消するのに、相手が変わるという選択肢はまずその選択肢に入らないんですよね。だからそれ以外でどうするのかということを考えないといけない。だから自分がじゃあその人の考えに合った行動をするしかない。例えばね、短期で結果を出すしかない。それはもうしょうがないんですよ。自分がこう折れるというとちょっと、ニュアンスが変わるんですけど、自分がね、最終的に結果を出すためには今これを受け入れないとその先に進めないっていうふうに自分で判断をすれば、そこで行動をこう起こせるようになるじゃないですか。だけど相手が変わらないから私はこのやり方を曲げないにしちゃうと、ずっとね、解決しないんですよね。だから相手と自分のズレ、大体この怒りとか何か嫉妬とか妬みとか何かそういう負の感情っていうのは自分と相手のズレなんですよね。だからそのズレを確認して、そのズレに対してどういうことが自分の行動としてできるか、相手を変えようとか相手が変わるのを待つっていうのは何も変わらないので、その選択肢はもう捨てましょう。まあ、自分がね、何ができるか、まあ、それをね、例えば相手のね言う通りにやって自分がよりストレスを抱えるんだったら、それはやっぱりダメなんですよ。自分が本当にそう思ってないんだったらそれをやるべきではないし、それができないんだったらその場を離れるっていう選択肢しかないんですよね。でもそれをなかなか取れない、で我慢してそこにいて、でその周りのせいにしたりとか環境のせいにしだすんですよ。それをなんだろう、やっていないのはやっぱり自分自身だし、変えられるのは自分自身、まあ、それ以外はないんですよね。相手が変わるなんていうのはないんです。だから自分が変わる、もしくは自分が離れる、まあ、すごくね、難しいと思いますよ。でも難しいから変わるんです。現実が変わるときに、ね、まあね、よく話してますけど、その痛みを伴わない変化なんていうのは起こらないんですよ。何か痛みだったりとか困難があるから現実は変わるわけで、今の、ね、現実が変わうまく変わってでも何も自分は困らないなんていうことは、まあ、そもそもそんなことは存在しないんでね、それに気づく、はい、ということで、まあ、今日はね、なぜそう感じたのかというお話でした。以上です。この放送は裏メガネの元気でお届けしております。裏メガネの皆さん、いつもありがとうございます。メンバーシップ放送裏メガネをやっております。入らなくて大丈夫ですでは、この放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。元気